第9節政党としての態度を歩む日本共産党。今日の政党状況の中で、総選挙後に生まれた政党状況の特徴は、一方で議席で多数を得た小泉自公政権が国民の暮らしを壊し、平和を壊す反動的暴走を強め、他方で議席を大きく減らした民主党が同じ流れの中で改革競争と称して暴走を競い合うという状況が生まれていることである。二大政党制づくりの本質が、日米安保条約堅持、憲法9条改定、庶民大増税、社会保障切り捨てなど、国の基本政策で同じ道を歩むオール与党化にあることが、いよいよ明瞭になっている。自民民主の大連立が絶えず問題になっているが、政治の中身の上では、すでに両党は事実上の大連立状態にある。自民民主のこうした動向と国民との矛盾は、いよいよ激しくならざるを得ない。公明党は小泉政権を与党として支え、児童手当の拡大と引き換えに、自民党が求める防衛庁の省への格上げと教育基本法改悪に応じることを了承するなど、その反国民性と党略性はいよいよ際立っている。こうした下で、政党としての態度を歩む日本共産党の値打ちが浮き彫りになっている。日本共産党とはどういう特質を持った党か、今日の政党状況との関わりで、次の書店を広く明らかにしていくことが大切である。党の綱領を党活動の指針として大切にしている党。我が党の新しい綱領は、異常な対米従属と、大企業中心政治の改革という自民党政治の古い枠組みそのものを改革する大きな展望と方策を明らかにしている。日本の政党の中で、こうした根本的改革の綱領を持っている政党は日本共産党以外にない。綱領に対して日本共産党ほど厳格な態度を取り、それをあらゆる日常の党活動の指針として重視し、その路線を豊かにする努力を行っている政党はない。例えば我が党は、総選挙で野党としての公約を打ち出したが、そこで打ち出したどの公約も綱領に裏付けられたものであり、熱い政治論戦の切り結びの中で綱領を具体化したものである。自民党、民主党にも綱領、基本理念などと銘打った文書があるが、そこにはどういう日本を目指すのかという展望は述べられておらず、抽象的なスローガンが並べられているだけであり、日常の党活動の実際の指針とされているわけでもない。自民党が1955年の結党時に決めた綱領、党の成功は、自主独立の完成、福祉国家の完成、駐留外国軍隊の撤退に備えるなど、自民党が目指す国の在り方をこの党なりに示すものだったが、今用いている綱領、1995年決定、2005年改定には、自民党がどういう国を目指すのかは何も書かれていない。民主党の基本理念は、自由党と合流する以前の1998年に作られたものがそのままにされており、現在は使われていないものである。自民党にせよ民主党にせよ、どういう日本を目指すのかを明らかにした綱領を持たないでもやっていけるのは、これらの党が異常な対米従属と大企業中心政治という古い政治の枠組みの中に安住し、それを変える展望を持たない政党であることを示している。ろ、支部を基礎に自前の組織を持ち、草の根で国民と結びつく党。2005年12月末現在、日本共産党の地方議員は3550人、地方議員第一党であり、女性議員数でも第一党の位置を占め、草の根から住民の利益を守るかけがえのない役割を果たしている。市町村合併による大幅な議員定数削減の下で行われた選挙でも健闘し、議席占有率で見ると党地方議員総数でピーク4456人だった2000年の 7.11% から 7.29% へと我が党の比重を高めていることは重要である。その大きな基盤は、全国の津々浦々に築かれた草の根の党組織にある。我が党は40万人を超える党員、職場地域学園に2万4000の支部を持ち、164万人の新聞赤旗読者を持っている。全国で2056の市区町村のうち、2027の市区町村、 98.6% で我が党の支部と党員が住民の利益を守って活動している。この間、中越大震災、福岡県西方沖地震、各地での豪雨災害など、日本列島は相次ぐ自然災害に見舞われたが、どの災害に際しても自ら被害を被りながら、その苦難から住民を守るために献身的に活動したのが党支部と党員であった。草の根で国民と結びつき、国民の利益を守る自前の組織を持っていることは、我が党の大きな誇りである。日本には草の根での自前の組織を持つ政党は他に存在しない。自民党は業界団体や企業を、民主党は労働組合を、公明党は宗教組織を党の組織の代役にさせている。これは政党の在り方として邪道であるだけでなく、政党支持の遺憾にかかわらず作られたはずの組織に特定の政党を支持させることは、民主主義を破壊する行為と言わなければならない。構造改革路線の推進の中で、自民党は一方で伝統的な支持基盤だった業界団体などとの関係を自ら壊しつつあるが、他方で巨大企業丸抱えの選挙を大規模に展開するなど、財界への癒着と依存を組織的にも一層強めている。派、国民に依拠した財政活動を進める党。企業団体献金と政党助成金は、国民主権と議会制民主主義、基本的人権を侵害するものであるとともに、政党を堕落させる2つの腐食源ともなっている。特にこの間、その害悪は著しく肥大化した。日本経団連は、財界の身勝手な要求を列挙した優先政策事項を発表し、それに基づいて自民民主両党に通信簿をつけて献金を斡旋し、経団連役員企業からの献金が激増している。これは最悪の政党政策買収というほかないものである。我が党以外のすべての党が政党助成金頼みの党になっている。自民党は収入の 59%、民主党は収入の 84% が政党助成金である。官から民へを唱えながら、政党の収入の大半を税金に頼る国営政党というべき存在に見ようとしていることを、これらの政党はどう説明するのか。自民民主両党の企業団体献金、政党助成金頼みの体質は、個人献金が極端に少ないことにも示されている。2004年に各党が政党本部として集めた個人献金の額を見ると、日本共産党が11億2210万円であるのに対して、自民党は3億2900万円、総収入に占める割合は 1.25%、民主党に至ってはわずかに36万8千円、同 0.0026% に過ぎない。企業団体献金と政党助成金は、国民に財政的な根を持たない政党へと堕落させる役割を果たしている。日本共産党は、企業団体献金も政党助成金も受け取らず、財政のすべてを国民に依拠する清潔な姿勢を貫いている。新しく完成した党本部も、多くの支持者と党員の皆さんの募金に支えられて作られたものだった。財政活動には苦労や困難も多いが、国民に依拠した財政活動は、財界の横暴勝手と正面から立ち向かう力の源泉となっている。それは党と国民との結びつきを財政の面からも強め、我が党の発展の大きな生命力となっている。 2. 戦前戦後の一貫した歴史を持つ党。日本共産党は戦前戦後の83年の歴史において、国民の利益を守る立場を貫き、平和と民主主義を守る立場を貫いた歴史を持っている。我が党は日本共産党の80年で、我が党の先駆的で不屈の歴史を明らかにするとともに、誤りや制約に対しては自己分析性を発揮するという精神で、一貫した歴史を明らかにしている。自民党や民主党の中には、靖国士官を公然と語る政治家が今なお一つの流れを成しているが、その根源には、政友会、民政党、社会大衆党など、侵略戦争を推進した政党が戦後名前だけ変えて日本の政治の中枢に座り続けたという戦前の政治との悪しき継続性が横たわっている。侵略戦争と植民地支配に命がけで反対を貫いた戦前史を誇りを持って語れるのは日本共産党だけである。 戦後自民党政治に対する一貫した対決者としての立場を貫いた政党も日本共産党だけである。1993年以降の政党の離合集散の歴史を見れば、我が党以外のすべての政治潮流が自民党政治の加担者であるか加担者であった歴史を抱えている。我が党は総選挙で確かな野党を掲げたが、それは戦前戦後の歴史の裏付けを持ったものである。
ほ、
自主独立の立場で国際連帯交流を進める党。日本共産党は1958年の第7回党大会で50年問題を解決し、自主独立の立場を打ち立て、相手がアメリカであれ、旧ソ連であれ、中国毛沢東派であれ、北朝鮮であれ、どんな外国の干渉横暴にも屈せず果敢に戦い、日本の主権と自主性を擁護する立場を貫いてきた。自主独立の立場は、我が党が平和と社会進歩のために国際連帯と交流を発展させる上での確かな土台となっている。それは我が党が事実に即して世界の動向を分析し、国際政策を打ち立てる上でも、科学的社会主義の理論を現代的に発展させる上でも重要な足場となっている。他の政党の外交を見ると、大国に迎合する傾向、自主的立場の弱さが共通している。そうした自主性の弱さと欠如は、自民、民主、公明などの諸党が今日の異常なアメリカ言いなりの政治を異常と感じないということに最も集中的に現れている。日本共産党は政党としての態度を堂々と歩む党である。その値打ちは今日の政党状況の中でとりわけ際立っている。その姿に自信と誇りを持ち、多くの国民にそれを語り広げよう。